食のラブ。福岡の安全で美味しい明日を守るため、福岡の食と農業をラブでつなげ、 JA グループ福岡の部活動食のラブ。さあ今日の担当は竹下明子です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
浮橋田主丸町の柿畑に行ってまいりました。
旬じゃん。
そう、今は冬柿、う
ん、
はい、ね、箕面連山をバックに80本の柿の木がオレンジに輝いてたんですけれども、そんな柿山に着いたらすぐにしたいことは、でいただきます。
どうぞ。
うーん、ま、甘い。
よかった、色がちょうど赤くなってきてる。
色がもうオレンジの、わあ、もうあの葉っぱも小判型で、はいはい、あのもう真緑で、
そうですね、
イルミネーションみたい。今日渡辺さん柿色のお洋服着てらっしゃるんですけど、
そうですね、たまたまです。
もうなんかこの中のサンタさんみたいになってます。
いやいやいや、そこまだ赤くないので、まだ
柿の世界のサンタさんみたい。
オレンジなので、まあこれから売れてきて、ちゃんと柿も僕も売れてきて、ちゃんと美味しく上手にできてくると思います。
うん、あの語尾もね、もよもよもよって聞こえて、うん、まだ真っ赤な衣装のサンタさんにはなりきれないというふうにお話しされたのは、うん、柿農家の JA 日青年部渡辺祐介さん39歳なんですけれども、はい、どこか自信なさげにも聞こえませんでしたか。
う
ん、あの実はご両親と柿作りを始めて今年でまだ5年目、うん、そしてなんと今年初めて一人でこの柿畑の舵を取ったそうなんですよ。で5年前お父様の克美さんが肩を壊されたことをきっかけに柿農家を引き継いだということなんですよね。で5年前まで全く違うお仕事をされていて、病院でリハビリ士、理学療法士をされていたそうなんですね。なのでリハビリのお仕事と柿農家、うん、全く違うお仕事なので、うん、RKB ラジオ大好きお母様の京子さん65歳も最初は心配したそうです。
最初はいろいろ心配してたんですよ。全然違う道だし、今まで冷暖房のついた部屋で、あ、もう冬でも半袖を着てるような人だったんで、夏暑さに耐えられるかしらと、まあ、もうそう案の定ですよ。くたばってました。
最初くたばってたんですか。
全然使い物だね、ちょっとお父さん。
え、それが
もうあの人がいないと、うん、さばけない。勉強してきてですね、ずっと私たちも知らないことをずっと教えてくれるんですよ。どうしてこうなるか、
やっぱ特にやっぱこの気候が変わってきてるんで、やっぱりその中でもやっぱこう例年例年やっぱ患者さんの経過とかも違うものと同じように、やっぱ柿もやっぱ農作物も毎年毎年違うし、木によって全然違うから、極めなければダメかなとかね。
あのリハビリをしていた時の患者さんの経過がいろいろと違うように、気象の変化によっても柿の成長も変わってくるんだよというふうにお話しされて、まあ、そんな渡辺さんだから作ることのできる柿があるんじゃないかなというふうにも思いましたね。でそんな初めて育てた渡辺さんの柿畑なんですけれども、もう枝がしなるほど立派な柿ができてたんですよね。でそのちぎってくれた柿をお持ちしました。西田さん、
はい、
鬼橋さんもどうぞ食べてください
よ。綺麗な柿だね。
ありがとうございます。
本当に光ってませんか。
うわ、
ね、見た感じからもうジューシーってわかるよね。
そうなんですよ。
食べていいのかい。
はい、渡辺さんの記念すべき初めて一人で果汁を取って育てた。
これフォークさせたらもうすごいよ、果汁が。
いただきます、うん、渡辺さんいただきます。
うん、
美味しいね。
もう絶対に美味しい、
うん、柿のさ優しい甘さが口に広がってさ、
うん、2人のなんか口の周りがプオーって赤くピンクに今なりましたよ。
本当、
うん、美味しいもの食べるときって人ってそうなりません、
うん、うん、ごめんね竹下。
何何何、
そこそうやねって言えんやった。
なってます、なってます、私から見たらなってますよ、うん、で今日はこの柿を剥いてお二人にお渡ししてるんですけれども、うん、ちょっとね丸い柿もお持ちしたんです、
う
ん、ちょっとこれ見てもらえますか。表面にですね、うんうん、ちょっとうっすらと白い、はいはい、ベールのようなものがありますよね、うんうん、これ早くに拭き取る方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、実はこの白いベールのようなものは食べる直前に拭き落とした方がいいそうで、
そうなの？
そう、柿のね軟化、柔らかくなるのを 防ぐそうなんですよね。
そうなん。
そうだからシャキッとした柿を食べたい場合はこの白いベールを取らずに剥いて食べた方が、うん、食べる直前に拭いた方がいいということなんですよね。
もっと早く知りたかったね。
ね、そうでしょ、うん、私もそうなんだと思ったんですけれども、うん、渡辺さんが教えてくれて、これを教えてくれたのがご両親なのかなというふうに私思ったんですけれども、うん、そうではなかったそうです。
結構この辺で柿農家さん多いので教えてもらったりとか。
あ、教えてくださるんですか。
あ、全然仲良くなれば。ここはやっぱ前の職場のリハビリの知識が役に立つんで、肩が痛かった僕は見ますみたいな。
あ、そう。持ってあげて、その代わりあの柿の作り方教えてって。
柿困ってるんですけど、どうしたらいいんですかね。
あ、揉みながら今手でずっと肩を揉んでらっしゃる。
肩腰をちょっと見たりとか引き上げながら、ちょっと分からないとこがあるんですけど、肩直したんでちょっと飲みに行きませんみたいな。やっぱこう同じ品目を作ってる農家さんはライバルだって仲間だと思うので、そこで一緒にみんなでこう上がってきて、けなし合いじゃなくて、もう逆にこう情報交換しながら、競い合いながらいいものが作っていけるっていうのがやっぱ一番お互いいいかなと思ってるんで、ね、柿が美味しいんじゃなくて、浮き葉の柿が美味しいと、水の柿が美味しいよみたいな形に言ってもらえてくると一番いいかなと思います。農家さんってすごいよねみたいな形になってくれるといいですよね。
ね、土もそうふかふかなんです。渡辺さんと同じでふかふかで、トランポリンみたいだからついついこう跳ねてしまったんですけれども、その土のふかふかの作り方も周りの柿農家さんたちに教わったそうなんですよね。で、まあ、たくさんの柿農家さんたちにこう支えられていることも素敵ですし、渡辺さんというこの存在がこの柿の世界に飛び込んでくれたことはまたとてもいい風になったんじゃないかなというふうにも想像しました。そこで
そこで出た。
え、あ、そこで
行く、そこで出た。髪が大きいぞ。今日は髪が大きいぞ。
行きますよ。
だんだん大々しくなるよ。
よろしいでしょうか。
どうぞお願いします。
はい、
どっちがメインかがようわからない。
本当やね。
行きますよ、うん、あではなく浮き葉の柿を作りたい。あではなく浮き葉の柿を作りたい。
ご説明を。
はい、うまいね。
あっていうのは、うん、我が輩は猫であるとかいう、うん、あの本の、はい、我がという字です。だから自分という意味ですね、うん、だからあではなく自分の柿ではなくて浮き葉の柿を作りたいというその思いを一句に込めてまいりました。
ちゃんと印鑑も、
そう、印鑑、高校1年生の時に作った、あの歴史としたあの書道に使う印鑑です。
その字路上で売るんじゃないのね。
ちょっと売れそうなぐらいちょっと磨いていきたいなと。
渡辺さんとか
持っていきたいぐらいです。本当に一枚一枚どこかに飾らせていただこうかなというふうにも思っておりますが、
本当どんどん立派になるよね。
そう、渡辺さんが育てた富裕柿が今日のプレゼントです。
いいじゃない。
そう、7月の水害の被害も乗り越えて例年通り美味しい柿が取れているとおっしゃってましたよ。5人の方にプレゼントです。
はい、これは使うの？
ねえ、何？
あったら応募が減るやろ。
減るね。それは言いません。今の俳句はつきません。そうか、応募が減るね。
応募が減る。
食べたいという方、希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番号、住所、氏名、年齢、電話番号と、渡辺さんの富裕柿。
これは間違いない。
渡辺さんの、これは間違いない。
これは間違いない。
富裕柿、希望と書いて、メールかハガキで送ってください。メールは、anta@rkbr.jp。アルファベット小文字で、anta@rkbr.jp。おはがきは郵便番号 814-8585。RKB ラジオアンタッチャブル、食のラブの係まで。締め切りは火曜日到着分までで、当選者の発表は来週の食のラブのコーナーで発表します。で、先週のプレゼント、JA 糸島青年部、田中さんのブロッコリーです。うん、当選された方、中川市の理恵さん、柳川市の初代さん、粕谷郡新宮町の千代子さんに、筑前町の小町さん、そして大分県日田市の鈴江さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は渡辺さんの富裕柿ですから、うん、たくさんのご応募お待ちしております。今日の食のラブは、竹下明子でした。
ありがとうございました。